は9時21分に向かっています。みんなでリレーフォーライフのコーナーです。このコーナーはがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベントリレーフォーライフに関する情報をお送りします。毎週水曜日はリレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大須賀義明さんをスタジオにお迎えし、全国各地のリレーフォーライフに関わる方にお話を伺っていきます。また月曜、火曜、木曜、金曜日はがん検診予防に関する手記や全国のリレーフォーライフの報告、がんに関する情報や皆さんからお寄せいただいたメッセージなどをお送りしていきます。今日は水曜日ですので大須賀さんをスタジオにお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。
今日は雨止みましたね。
ね、あのさっきまで、パラパラと雨が降ってたこの愛知県の岡崎なんですけど、今はこの羽スタジオの周辺を止んでますね。
はい、大須賀さん晴れ男ですので、
まあね否定をし多分大丈夫だと思う。
はい、
はい、嵐を呼ぼうってことも呼ばれてますが、はい、
さあどういう意味でしょうか。嵐を呼ぶ男大須賀さん、
はい、
さあお盆が終わりますと、いよいよリレーフォーライフのシーズンがやってきます。
そうなんですね。あの1年のうちの一番多い時期が、この8月の終わりから9月で10月にかけてになるんですが、ちょっとね調べてみたんですよ。
はい、
はい、ですね、今月8月の26、27日この日にですね、8月ですよ、
はいはい、
まだね暑いですよね、
はい、
暑いんですが、まあやはりその暑い時期ということで比較的北の方の地区があの開催が多いんですけどね、
はい、
実はね8月26、27日は4カ所開催があります。
どちらでしょうか。
はい、北海道の室蘭、
はい、
ここはもう老舗ですね。で次が山形の鶴岡、
はい、
はい、それと仙台、
はい、
で新潟、
あ、
この4カ所
あの雪国ばかりですね。
まあさすがにそうですね。まあ中部地区ぐらいになっちゃうとね、
はい、
あの昼間はまだ30度をね余裕でだいたい超えてますし、夜も結構まだまあ暑いっていうか涼しくはないじゃないですか。
まだまだ暑い日ですよね。
ね、なんでそうなるとやはりこの時期に開催できるというと、まあ、北の方になりますよね。
きっと過ごしやすい気候なんでしょうね。
そうなんでしょうね。どのくらい違うかな。まああんまり実は東北とか北海道一回行ったことあるけど、はい、僕東北まだ未開の地で行ったことないんですよ。自分にとっては。
そうなんですね。
そうなんです。なんでどうなのかなと思いますが、まあ後でね、仙台のことに詳しい人も中には、はい、FM 岡崎にはおりますのでまた後ちょっと聞いてみようかなと思いますけど、そうですね、でそれがまあ8月の開催で、
はい、
はい、で9月
はどれくらいあるんでしょうか。
9月はですね、実は1年を通しての開催の半分以上がこの9月に集中してるんですけど、
はい、
数えたら
全部で、うん、今年はいくつ開催されるんですか。
50カ所って言われてますけどね、
はい、
はい、その中で27カ所が9月に開催、
半分以上ですね。
そう、そこがその半分以上のところがこの9月の1ヶ月の間にね、
はい、
開催されるんですが、まあこちら岡崎もねその中の一つになってますし、
はい、
まあ僕担当させてもらってますところも全部実は9月のなんですね。福井が9月の2、3、その翌週が岐阜、
はい、
でその次の週が静岡県の長泉、
はい、
はい、で岡崎、
あ、はい、
で9月の30日10月1日が豊川という形になります。
はい、大須賀さんでしたら毎週どこかに行かれているということですか。
ですので毎週末野宿ですね。
野宿
もうほとんどね寝ないぐらいの、
はい、
で大体いつもリレーに行くと 2,3 時間の睡眠時間なんで、
はい、
はい、そういったのが1ヶ月ずっと続きますね。
今野宿って言われましたけれど、これ初めて聞く方不安になりますよ。
あ、そうです。
はい、野宿しないといけないのかなみたいな。
いや、しなくてもいいですよ、うん、一応僕担当なんで、
はい、
できる限り長い時間そのやっぱり会場にいないといけないんで、夜遅く 1日目の夜遅くまでいて、で次の日の朝早くですので、まあ会場によっては近くにそのホテル宿泊施設のないとこもあるもんですから、はい、その場合はまあ車の中で寝たりとか、ここ数年はほとんど車の中なんですけど、以前は本当にあのテント、
はい、
テントの下で本部テントの中で、
はい、
何の囲いもなく屋根があるだけっていうところで、はい、寝袋にくるまって寝てましたけどね、うん、
皆さん真似の宿しなくても
大丈夫ですよ、
好きな時間に来ていただいたらいいので、
リレーフォーライフは24時間がん患者はがんと戦ってるって言って、ね、はい、やってますけど、参加がねその24時間難しい方の場合、ご自分の都合体調そういったものに合わせて、
はい、
来ていただくっていうのも OK ですので、
はい、皆さん自分の体調に合わせて好きな時間に来ていただければと思います、うん、さあ9月27カ所あるということだったんですけれど、はい、10月も忙しいですか？
10月がですね、実は今年意外と少ないんですよ。
あ、そうなんですね、うん、昨年は私も10月に参加しましたけれど、他の地域なんですけれど、
ね、今年がですね、10月は実は7カ所。
あ、少ないですね。
その分9月に、移ってきたかな。10月開催してたところが、9月に変わったっていう部分もね、まあ、自分の担当の中でもありますし、
はい。
うん。そういったところが多くって、9月がもうてんこ盛りになってるっていう感じですね。
どうして10月から変わったんでしょうか。やっぱり過ごしやすさ気温でしょうか。
っていうか多分ほとんど会場の都合かなっていう気もしないんでもないですけど。
大人の事情ですね。
そうです。どこがじゃあ子供の事情って言ったらなんだっていう話がまあありますけど、まあ置いといて。
置いといて。
置いといて。そうそう、そういった事情を僕の方は聞いてますね。
あ、そうなんですね。
はい、自分の担当ところはそういった形で聞いてるんで、まあできればその。岡崎の場合はずっとね、
はい、
3回目からか、9月の最終土日っていう形でやってますけど、まあ、最終っていうか第4っていうのか、土曜日も日曜日も9月のうちに、ね、
はい、
ずっとやってますけど、なかなかね、そういったこともね、難しいんですよ、実は。
どうして難しく感じますか？
そのね、会場の都合とか実行委員会の都合とかで、はい、ずっと同じね、ところでやれるっていうのもね、
はい、
そんなに多くないんですよ、実は。
あ、では場所を変わっているところも結構あるということなんですよ。
そうです、場所も変わってますし、開催その日時もですね、はい、固定じゃないところも結構ありますよ。
あ、
10月にやったのに今年9月しかできないとかね、
はい、
そういったそれこそ大人の都合っていうやつで、なかなか固定ができないんで、それは本当に各地区のね、実行委員さん、はい、その開催日を決める、開催会場を決めるっていうのは、はい、本当に大変な作業だと思います。
そうですよね。いろいろ悩んで、本当日にちも場所も決めてますよね。
うん。うん、あと、調整ですね。
はい。
うん。いろんなイベントとの調整っていうのも、これ出てきますので、9月、10月っていうと、いろんなイベントを開催されるじゃないですか。いい時期なんで。
はい。リレーフォーライフ以外のイベントもたくさんありますよね。
そうなんです。なんで、そういったものとやっぱり被ってしまうっていうこともあるんで、はい、なかなかね、そういった会場を探すっていうのは本当に皆さん苦労されてますね。う
ん、そうだったんですね。
うん。
まあ、リレーフォーライフジャパン、今年も岡崎は会場変わってますよね。
そうですよね。うん、
今年からは、岡崎公園の多目的広場で行われるということですが、
はい、
これも初めての場所ですか？
そうですね。岡崎に関してですと、まあ、2010年の1回目に岡崎中央総合公園で開催させていただいて、
はい、
その後はずっとこの FM 岡崎の裏にあります暮らしの森でずっとね、はい、開催させていただいてました。で今回が岡崎公園ということで、ですので初めての場所ですので、実行委員の方もね、いろいろ苦労されたんじゃないかなと思います。
はい、初めての場所またドキドキしますよね。
うん、なんていうの、タカちゃんもそうだと思うし僕もそうなんですけど、
はい、
その初めて行く、例えばお店だと、
はい、
勝手が分かんないから、その落ち着かない部分ってあるじゃないですか。でいつも行ってるお店だと、
はい、
例えばトイレの位置がどこにあるとかね、メニューがどんなメニューがあるかだとか、はい、そういったのってもう分かってるんで、それだけでも安心できると思うんですよ。
はいはい、うん、そうですね、
うん、
岡崎の実行員の方も今ねきっとちょっとドキドキしてますよね、うん、
じゃないかなと思います。
岡崎だけではないと思うんですけれど、うん、全国各地で今年の場所、
はい、
皆さん悩んでいつも決めていらっしゃるということですね。
そう、例えば場所が一緒でも、
はい、
9月に開催するか10月に開催するかで今度気候が変わってくるんで、
はい、
そういったことでも皆さん頭を悩ませてるっていうのは実は見てるんで、それ本当にこうリレーフォーライフって国際ルールの一つでね、はい、毎年開催するっていう実はルールがあるんですけど、
はい、
これね本当に大変なんですよ。続けることってどんなイベントでもそうだと思うんですけど、続けることに意味があるってよく言われます。でも続けることってもとっても大変なんです、はい、その人でのこともそうだし、
はい、
その各その周囲のね方々とのいろんな調整も含めて本当とっても大変なねことになりますね。
ただ毎年楽しみにしている方が各地にいらっしゃると思うんですね、
う
ん、
そうですね。
そういう方にとってはやはり継続してほしいって思いあると思います、
うんうん、
この毎年開催することって新しいルールですよね。
7つの、まあ、国際ルールがあるんですが、その中で一番新しいものでね、でかといってじゃあ必ずじゃないんですよ。
あ、努力目標なんですか。
そうなんです。何かその開催できない理由っていうのはやっぱいろいろ出てくるもんですから、そういった時はもう無理してねその年は開催をせずに見送ってもいいよっていう、ただ最初から1回だけやろうっていう、はい、そういったことでリレーフォーライフを開催するのは NG。
はい、
もう続けるっていう意思があって始めてくださいねという要はことなんです。さっきタカちゃんが言った、
はい、
また次の年もね楽しみにしてる人たちがいるんですよ、はい、そのためにもやはり続けていかないといけないものなんで、一回だけドカーンと花火上げてはいお疲れで終わるっていうのはダメ。
はい、うん、難しいですね。
難しいですよ、本当大変ですよこれは。
私は実行員ではないんですが、うん、けど毎年行きたいなと思います。
うん、
その気持ちがまた毎年継続するということにつながってくれたらいいなとわずかながら思うんですけれど、
うん、それが実行員の方々のねモチベーションにねなってますよ。僕もその実行委員会に参加してた時はそうでしたもん。がんをね患って、はい、でそんな生活するのも大変なのにどうしてボランティアでそんなことまでするのって言われたんですけど、
はい、
結局その岡崎をやる開催する前の岐阜っていうのが2009年にあって、でそこからもずっとみんな待っててくれるんですよ開催するのを。
はい、1年に1度会えますよね、
はい、そうなんで2009年のね岐阜でお会いした方々が、
はい、
2010年の岡崎を心待ちにしてくれてて、で2010年に岡崎でお会いした方たちが2011年のまた岡崎の開催をね心待ちにしてくれてたんで、はい、それがモチベーションになって岡崎の実行委員会の人たちがねみんな頑張ってくれたんです。
毎年1年2兆ですけど再開できるって嬉しいですよね。
嬉しいですよ。もう日本だとまだそのハグっていう文化ってあまりないんですけど、はい、リレーフォーライフの会場では結構会場のあちこちでハグ
だらけでした ね
すぐる姿がやっぱりあるんで、それだけねやっぱり、ね、嬉しいんですよ会えるのが。うん、
1年に一度ですけど久しぶりって感じなんですか。
もうそうですし、まあ中にはあちこちの会場でお会いする方も見えますので、もう2週間ぶりみたいなっていうのもね実はあって、今このあたりだと岐阜と岡崎と豊川が比較的近いじゃないですか、
はい、
なんで今年の場合ですと9月の90で9月23、24、9月の30、10月の1日、これだけ会える機会はあるんですよ。
うまくいけば3回会いますね。
そうなんですよ、うん、なんで本当に1年ぶりの方も見えればそういった形で近いね比較的近隣のリレーフォーライフに多く顔を出していただける方とは1年のうちに 何度もねお会いできます。でもその度にハグですハグとか握手
そうですね、ハグと握手、うん、私もたくさん見ました、うん、
はい。
またリレーフォーライフというのは初めて会った方ともこう 話もできるし、ハグもできる、うん、握手もできる、なんだかあったかい空間だなって思いました、
うん、本当にあったかくって明るくってね、で楽しい空間ですので、ぜひ皆さんリレーフォーライフの会場に足をお運びください。
そうですね、もし一人でも参加したいなっていう方、不安な方いらっしゃると思うんですが、一歩足を踏み出して来ていただけたら温かい空間が待っていると思います、うん、ぜひ皆さん今年もお越しください、
はい、
さあそれではお別れの時間となってまいりました、
はい、
大菅さん今日もありがとうございました。
どうもありがとうございました。
以上みんなでリレーフォーライフのコーナーでした。